こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子どもの発達障害がよくわかる本、これ一冊で理解もサポートも、は児童精神科医の天然ドクターが発達障害のある子ども、またはその可能性がある子どもを支える保護者に向けて書いた実用的な入門書である。20年以上にわたる臨床経験を背景に、特性の理解、家庭での接し方、園や学校との連携、進路、対人トラブル、親自身の心の健康までを100の疑問に答える形式で扱う。中心に置かれるのは、診断名だけで子どもを判断せず、本人の困りごとと生活環境を具体的に見立てる姿勢である。地位を約束する本ではなく、無理な努力を強いず、支援を抱え込みすぎもしない、ちょうど良い関わりを探るための道案内として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に100の疑問形式で、診断特性、生活上の困りごとを結び直す本書の構成上の特徴は、発達障害について保護者が実際に抱きやすい疑問を100項目に分け、個別に回答していく点にある。発達障害という言葉を知っていても、診断後に何を理解すべきか、家庭ではどのように接すればよいか、学校に何を相談できるかは別々の問題として現れる。本書は特性の説明だけで終わらず、接し方、支援、進学、子どもの安全、親の不安へと範囲を広げることで、それらを生活上の連続した課題として扱う。質問形式は必要な箇所から読める利点も持つ。情報量の多い発達障害の解説では、保護者が自分の状況に関係する論点を見失いやすいが、問いを入り口にすれば、抽象的な知識を目の前の困りごとに接続しやすい。反面、個々の回答は一般的な見通しであり、診断や治療方針を一冊で決めるためのものではない。子どもの状態、家庭環境、学校の体制によって適切な対応は変わるため、必要に応じて医療・教育・福祉の専門職と相談する前提で読むことが重要である。次に、直すよりも、本人の特性に合う環境と関わりを整える視点、本書は、発達障害を単純に治るものとして捉える見方に距離を置き、子どもの特性を理解した上で生活を支えることを重視する。これは困難を本人の努力不足や親のしつけの問題だけに還元しない立場である。同じ行動であっても、感覚の偏り、見通しの立ちにくさ、対人理解の難しさ、注意や衝動性の課題など、背景は一様ではない。行動だけを抑えようとすれば、子どもは失敗経験や緊張を重ねる可能性がある。そこで必要になるのは、何が負担になっているのか、どの場面なら力を発揮しやすいのかを具体的に観察し、環境や伝え方を調整することである。本書の価値は、診断名を固定的なラベルとしてではなく、支援の必要性を考える手がかりとして扱っているところにある。ただし、特性だから仕方ないとして困りごとを放置する考え方とも異なる。本人が安全に暮らし、学び、人と関われるようにするため、苦手さを責めずに支援方法を検討するという実践的な立場が示されている。さらに、頑張らせすぎず、支えすぎず、ちょうど良い負荷を探る、著者が明確に打ち出す考えの一つが、環境や人間関係にはちょうど良いバランスがあるという視点である。発達障害のある子どもに対し、困難を乗り越えさせようとして過度な努力を求め続けると本人が疲弊し、学校生活や家庭生活が維持しにくくなる場合がある。一方で、発達障害を理由に挑戦や役割から完全に遠ざければ、本人が経験を通じて得られる選択肢まで狭めかねない。周囲についても同様で、支援が乏しければ孤立が起こり、支援者が全てを背負えば家族や教師が消耗する。このため本書は、唯一の正解を示すより、本人の状態と周囲の余力を見ながら試行錯誤する必要を伝える。この考え方は、具体策を機械的に適用しないための基準になる。今日はできたことが明日も同じようにできるとは限らず、学校段階や対人関係によって適切な負荷は変わる。支援とは要求水準を一律に下げることではなく、無理の兆候を見逃さず、参加可能な条件を整え続ける営みだと理解できる。そして家庭だけで抱えず、園、学校、医療、福祉と支援の焦点を共有する。本書は家庭内の工夫に加え、園や学校で支援を受ける際のポイントにも触れている。発達上の困難は家庭と学校で現れ方が異なることがあり、保護者の観察だけ、あるいは学校側の評価だけで全体像を決めるのは難しい。例えば、家庭では落ち着いていても集団上面で強い負担を抱えることがあり、逆に学校で保っていた緊張が帰宅後の不調として現れることもある。連携で重要なのは、診断名を伝えるだけで終わらせず、どの場面で何が起こり、何をすると少し改善するのかを共有することである。具体的な困りごとに焦点を当てるほど、支援は実行可能になりやすい。また著者は医療だけでなく、学校や福祉を含む地域連携に携わってきた経験を持つ。 こうした背景は子どもの課題を診察室内の問題に閉じない本科の姿勢につながっている。もっとも制度や学校の対応可能な範囲は地域や時期によって異なる。読者には本書を相談時の論点整理に用いながら利用できる支援を地域の窓口や所属先に確認する読み方が適している。最後に進路被害予防、親のメンタルヘルスを支援の周辺課題にしない。本書の扱う範囲は幼少期の対応に限られない。中学校卒業後の進路への不安、騙されやすさや対人関係のトラブル、被害に遭った場合、親のメンタルヘルスといった論点を章立てに含めている。これは発達障害支援を子どもの行動を落ち着かせる方法に狭めないという意味で重要である。進路は成績や診断名のみで決まるものではなく、本人の得意不得意、生活の安定、通学や対人環境への負担、利用できる制度などを踏まえて考える必要がある。また、対人関係で不利な状況に置かれやすい可能性を知ることは、子どもを過度に怖がらせるためではなく、相談先や危険時の対応を事前に整えるための出発点になる。さらに保護者の心身が限界に近づけば継続的な支援は難しくなる。本書が親の健康や家族関係にも目を向けるのは、支援者の消耗を個人の忍耐の問題にしないためである。子どもの利益を考えることと親が助けを求めることは対立しない。この視点は長期にわたる支援を現実的に続ける上で欠かせない。結論として、本書は発達障害について初めて体系的に知りたい保護者、子どもに気になる特性があり相談の準備をしたい人、そして家庭と学校の間で情報を整理したい人に特に向く。一方、診断基準や特定の療法の研究を専門的に深掘りしたい読者には、より専門的な文献を併読する必要があるだろう。本書から得られる実際的な利点は、子どもの行動を性格やしつけだけで説明せず、負担の背景、関わり方を分けて考えられるようになる点にある。また進学、被害予防、親の疲弊といった後回しにされがちな問題も、支援の中心において見通しを持てる。類書と比べた際の特徴は、児童精神科医としての長年の臨床経験を土台にしつつ、100の身近な問いに答える読みやすい形式で、特性理解から将来の生活課題までを横断していることだ。頑張らせるか守るかという二択を避け、本人にも周囲にも無理のない均衡を探す姿勢は、個別事情の大きい発達障害支援に適した現実的な指針となる。ご支援いただける場合は、天然読ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。